白い杖のかんちゃんです。第5回目の放送です。この番組は障害者の皆さんと地域をつなぐ情報地域交流番組です。 FM 放送とインターネット放送を通して生活に必要な地域の情報と障害をお持ちの方の声を届けていきたいと思います。それではまずはじめにこの番組のホストお二人をご紹介しましょう。神田正嗣さん。
はい、皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。はい、
お願いします。
はい、お願いします。
堤隆さん。
はい、皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そして本日はゲストをお迎えしております。 NPO 法人視覚障害者支援ネットチームまなざしより野島育子さん、小林茂子さんお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では最初に恒例の自己紹介いきましょうか。神田さんお願いします。
はい、白い杖のかんちゃんです。はい、1月に入りまして最初のスタートですので頑張りたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。はい、以上です。
お願いします。
はい、京丹後市にあります丹後視力障害者福祉センター愛称愛丹後の目の相談員堤です。この冬舞鶴は雪まだ積もりませんが京丹後市は雪がもう何回か積もってます。そんなところです。以上です。
はい、ありがとうございます。そして進行は FM 舞鶴パーソナリティの吉田美和です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、この白い杖のかんちゃんです。2023年初めての初めの放送ということで改めまして皆さん明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
どうぞよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いい放送届けてまいりましょう。今年も
そうですね。
はい、お願いいたします。では初めにですね、神田さんからお困りごと相談コーナー。
はい、わかりました。最初のスタートでねちょっと、上がっておりますが、はい、私たち今コロナの新型コロナのウイルスがね充満してまだ就職はしておりませんけれど、私たち日常生活がね、困ったような今事態になっております。それは皆さんも、ご存知だと思いますが、私たちは、障害者の、立場で生活ができにくい形でありますのでね、やはり、これに、並んで、生活を皆さんが楽しく社会に出れるような形で、持っていきたいと思います。はい、それに対して私たちはやはり、この法律的な、観念で、今から、今日のゲストの野島さん、それから小林さん、それにまた堤さんからね、この後すぐまた、障害者、権利条約の件でねお話をしていただきますので、ね、皆さん、真剣に考えて、いきたいと思いますので、お話を聞いて、ください。はい、それにあたりまして最初に私からちょっと私の体験という話ではないんですけど、ちょっと皆さんに先にお話をさせていただきたいと思います。はい、私は、40歳で、病気になり、今現在いろんな形の仕事、それは私がこれまでに経験した仕事を生かして私なりの、形で健常者の方に、ね、取り込んでいき、また皆さんのお手伝いをお借りして元気に私のやりたいお仕事、それなりまた活動をやったり、皆さんにお力を得て、そのおかげで私は今現在皆さんにこうして放送を流しております。それにあたりましてやはり今ラジオのお聞きの皆さんはやはり私たち障害者の立場で考えていただけたら、皆さんも私たちの障害を持っておられる皆さんもやはり 力強い力をいただき、また、健常者の方と同じレベルで日常の生活に取り組んでいけると思いますので、再度皆さんラジオを聞いておられる方、必ず頑張って、皆さんと合意してください。はい、以上です。
はい、神田さんからありがとうございました。かんちゃんのお困りごと相談コーナーでした。トントンと参りましょう。続いてはですね、ゲストの野島さん、小林さんを交えまして、情報の発信や相談を受ける活動などについてお話伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
そしたら私の方から、情報を発信するということで、毎月まなざしという機関誌を書かせていただいております。一番最初に目的として挙げたのは、情報が何も届いていない人の障害者手帳をお持ちでも情報を何もいただいておられない方があまりにも多いということで、その方たちに何か社会の動きであるとか、法律がこう変わったとか、こんなに助けてくれる道具があるとか、なんとかお伝えしたいなと思って書き始めたのが最初の出発でした。見えないものが、見えないことをどう伝えるかっていうことをいつも頭に置きながら書かせていただいております。それからまたなんとか書くことが、私たちが体験させていただいたことを報告させていただくんですが、それが見えない立場から見たらこんな風に見えると、心の中で見てるんですが、その見え方はこうである、触らせていただいて感じたことはこうであるっていうものは、なんとかまだそこに到達されていない方、周りで見て聞いてくださる方、見てくださる方になんとか届くようにと思って言葉選びをさせていただいております。それとやはり去年からこの放送でもたびたびご紹介をいただいた農園であるとか、それからタンデムを楽しむ会で2人乗り自転車に乗って活動しているとか、いろいろな行事を放送していただきましたが、その行事がそこに参加していない人にも、いつどこで呼んでいただいて、どこから聞いていただいても、なんとか分かるようにお伝えしたいなと思っておりますし、それからその情景が私の頭の中で浮かんでくる言葉の中から、なんとか今そこにいらっしゃらない方にもお伝えするにはどの言葉が一番適当かなと思いながら、私自身も楽しみながら報告をさせていただいております。で、皆様にその情景が浮かぶようにと思って書かせていただいてるんですが、言葉選びをさせていただいてるんですが、神田さんであったり堤さんにいつも毎月点検をしていただきながら、その言葉の修正をいただいたり、なんとか伝わるようにしてるんですけど、神田さん、堤さん、どうでしょうかね。いつもご苦労をおかけしていますが、
いやいや、ほら、私からね、ちょっと今のお言葉をねお返して、私はなかなか音声でね聞かせていただく関係で、かなり先に進んでいくようなストーリーですね、それが描かれているような状態でね、こう毎回毎回楽しみにして読ませていただきます。本当に、ありがとうございます。はい、
はい、じゃあ堤からも、私もちょっと音声のことでお伝えすると、この文字を言葉に変えて音声に変えて、私の所属先のアイタンゴで朗読の方に、CD にしてもらってるんですけれども、見て 感じるのと音で聞いて感じるの違うところを若干こう言葉遣いを入れさせてもらったり、ね、はい、野島さんの了解もいただきながらしておって、おりますので、ちょっとでも聞きやすいようにというふうには思っておりますね、はい、
もう本当に皆さんに助けていただいて、少しでもそのまだ先ほども言いましたように情報の届いてない方が見てくださった時に、目が見えなくてもこういうことができるんだなと、それから大勢の方がお助けくださってて、そこに行ったらこういう思いができるんだなと少しでも思っていただけるように、これからも言葉選びを楽しませていただきながら、できるだけのその情景が浮かぶような報告をさせていただけたらなと思っております。
野島さん、このまなざしはどこに行ったら身近なところで手に入るんでしたっけね。
今ね、市役所にも置かせていただいておりますし、社会福祉協議会とか、福祉事業所にも置いていただいたり、保健所にも、また病院の方にも置かせていただいておりますので、お出かけになったところで、もしもご自分が手に取ることは見えない方は難しいと思いますが、ご近所の方で目の見えない方がお近くにおられるときには、手に取っていただいて、お持ち帰りいただいて、その方に呼んでいただけたり、また情報として届けていただけたら大変ありがたいなと思いますので、請願者の皆さんにもご協力をよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。堤さん、何かありますか。
はい、このまなざしというのがこう今300部ぐらいでしたか ね、
まあ、
それに近いぐらい毎月、はい、それこそ A4 版の紙 4枚なし3枚にこう印刷していただいているわけですけれども、読みやすいですし、皆さんにね多く読んでいただきたいなと思ってます。
はい、吉田さん、ちょっと私からもちょっと質問よろしいでしょうかね。
はい、お願いします。
今野島さんからねいろいろなお話聞かせていただきました。私はね違う立場でちょっとご意見を言わせていただくと、やはり私たち障害者の方にね見てもらうのは、それはもう常時見てもらうと思います。それ以外にやはり健常者の方ね、今言われました役所関係公の方にね、やはり毎月毎月待ち構えておられます。それが一つ のネットとして他の障害者の方にも行き渡っているような声も聞いておりますので、大変私は高価な機関車と思います。はい、
ありがとうございます。本当にそういうお言葉をいただいたり、それから配らせていただいてるものですから、理事の皆さんにね全員でお配りいただいてるものですから、手渡しというところで反応を皆さんがいただいてくださって、私たちも病院にもお届けさせていただいてるんですが、本当にコロナの関係で病院もいろいろと大変な波が押し寄せてきますので、スタッフの皆さんも本当にヘロヘロになってるんだけれど、視覚に障害を持った人たちがこのように頑張っておられるんだから、私たちも勇気をいただいて頑張ろうと思うっていうふうに言っていただいたりして、いろんな方から、そして請願者の方からも励ましをいただいて存続ができていると思います。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、ね、機関士もし見つけられたら、目の見えない方に限らずいろんな方に手に取っていただきたいということでお話伺いました。ありがとうございます。では続いてのコーナー参りましょうか。
はい、パチパチパチパチ
パチパチパチ、吉田美穂の、はい、ありがとうございます。
よろしく。
吉田美穂の耳休めコーナー、みんな違ってみんないい。はい、ありがとうございます。今日はですね、海老原ひろみさんという方の書籍より みんな障害者じゃなくなる日ということでご紹介したいと思います。海老原博美書、私が障害者じゃなくなる日という書籍からご紹介いたします。こちらがですね、サブタイトル、難病で動けなくても普通に生きられる世の中の作り方、出版元が株式会社純報社です。それではご紹介いたします。この本を手に取ってくれた皆さんへ、私は生まれつき脊髄性筋萎縮症というとても難しい名前の病気にかかっています。どんな病気なのか簡単に言うと、体の筋肉がだんだん衰えていく病気です。みんなが当たり前のようにしているかけっこもボール投げもリコーダーを吹くことも、そう、呼吸をすることだって全部筋肉がないとできません。その筋肉がだんだんなくなっていく病気です。だからみんなができることが私にはできません。小さな頃は自分の足で立って歩けたけど、今は車椅子を使わないと動けません。本のページをめくるのだって誰かの助けがないと難しい。息をすることも人工呼吸器という機械を使わないとできないのです。私は重度障害者と呼ばれています。重い障害のある人、確かにそうかもしれません。でもね、実は私に障害があるのはあなたのおせいなのです。そう言ったら驚きますか？それはそうだよね。あなたはきっと私のことを知らない。私もあなたのことを知らない。なのに自分のせいだなんて。でもね、本当にそうかもしれないんだよ。私に障害があることは、私が病気であることと障害があることは別のこと。私の生きづらさを作り出しているのはこの世の中、この社会なのです。私のような障害者でも楽しくてもっと生きやすい世の中って作れないのかな。それはきっと障害のない人だって生きやすい世の中なんじゃないかな。私はそんな社会を作りたいと思っています。そのために目の前にいるたった一人のあなたに、私は語りかけたいのです。あなたが変われば私の障害をなくすこともできるはず。たった一人のあなたがたくさん増えてみんなになれば、いつか社会は変わるはず。その未来を信じて私はこの本を届けます。海老原博美。一緒に話そう、その1。はじめまして、海老原博美です。東京都東大和市で一人暮らしをしています。私の仕事は障害のある人の相談に乗ることです。この中で障害者を見たことがある人はいますか？
はい。
どんな障害の人かな？目が見えないということを見たことがある人は？
はい、
たくさんいますね。じゃあ耳が聞こえない人は？
はい、
こちらもたくさんいるんですね。ありがとう。じゃあ私はどうですか？海老原博美が障害者だと思う人は？パラパラと手が上がります。あれ、少ないな。では私が障害者じゃないと思う人は？さっきより多く手が上がります。なぜ障害者じゃないと思うのかな？
相談に乗ったりしている方だから。
なるほどね。
目も見えるし耳も聞こえるし喋れるから。
そうだよね。目も耳も口もちゃんと動くもんね。じゃあ私を障害者だと思った人はなぜかな？
車椅子に乗っているから。
歩けないように見えるよね。他には何かある？
口になんか機械をつけてる。
これは人工呼吸器と言います。人工呼吸器は自分で呼吸できない人、呼吸をする力が弱い人が使う機械です。今日は私のことを障害者じゃないと思う人がたくさんいてびっくりしました。でもそれは素晴らしいことなんです。障害者じゃないって思った気持ちを忘れないでいてください。じゃあここで質問です。障害って何だと思いますか？
体が弱いこと、どこかでどこかが使えないこと、昔から病気を持っている人、怪我している人。
はい、ありがとう。体のどこかが使えないとか、どこかが悪いという意見がほとんどですね。それは時々正しい。でも時々間違っています。体のどこかが悪いことが障害なのでしょうか？一体障害って何だろう。著者の海老原ひろみさんについてご紹介します。1977年神奈川県出身。1歳半で脊髄性筋萎縮症 SMA と診断され、3歳までの命と告げられます。車椅子を使いながら小学校、中学校、高校と地域の普通校に通い、道行く人に声をかけて移動のサポートをお願いする人サーフィンを身につけられました。大学進学を機に24時間介助を受けながらの一人暮らしをスタート。2002年からは自力での呼吸が難しくなり、人工呼吸器を使って生活しておられます。現在障害者の自立を支援する自立生活支援センター東大和理事長。2016年度東京都女性活躍推進大賞を受賞。価値とは人の心が作り出すもので、それは人間にだけ与えられた能力。ただの土の盛り上がりである富士山に感動し価値を見出せるのなら、自分と同じ人間である障害者にも価値を見出せるはず。ただ静かにそこにいるだけで人の価値とは何かを考えさせてくれる障害者は、それだけで十分に存在する意味があるのではないかと都知事に手紙を書き話題となりました。映画風は生きよという宍戸大輔監督の作品にも出演され、著書まあ空気でも吸って現代書館より、 NHK、 E テレ、ハートネット TV などメディアにも多数出演されています。著者の海老原博美さんについてご紹介させていただきました。
はい、はい、パチパチパチ、
ありがとうございます。吉田美和の、はい、耳休めコーナー、みんな違ってみんないいでした。ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
よく福祉のことが分かりました、はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
堤さんにもコメントいただきたいんで、はい、コーナーお渡ししてからコメントいただいてもよろしいですかね。
はい、
じゃあ続いて巡回訪問相談員の堤さんからの情報ということで、先ほどの文章の感想も踏まえていただいてよろしいんですけれども、
はい、感想というか、あとで私がお案内させていただく権利条約にも結びつく、まさにそのことを実践されている方だと思うんですけれども、この私が障害者じゃなくなる日、こういうタイトルの本なんですけれども、これはデイジーの音声にもなってますし、展示にもなってます。図書館でも借りることができますので、よかったらこれもぜひお手に取って読んでみていただきたいなと思っております。はい、それでは、障害者権利条約について、少しお時間をもらって話したいと思います。この障害者権利条約というのは、ご存知の方も多いとは思いますけれども、実際どんなことが書いてあるのかというのが、なかなかマスコミも残念ながら取り上げていただいてないので、ここでちょっと分かりやすくお伝えできたらなと思っております。これは2006年12月13日に国連で採択されました。現在ですね、世界の185の国と地域が批准をして、日本も2014年に批准をしております。 これは世界で140番目の批准です。この条約は第1条から第50条までありまして、障害者の基本的な権利を謳って、その目的としましては、障害のある人もない人も同じように好きな場所で暮らし、行きたいところに行けるといった当たり前の権利と自由を認め、社会の一員として尊厳を持って生活することというふうに謳われております。でこの権利条約についての、権利委員会というのが設けられておりまして、ここが総括所見というのを去年出しました。日本政府に向けての総括所見、勧告とかですね、そういったことを行っておりますが、簡単に言いますと、この権利委員会が質問をしたりすると政府が回答するわけですけれども、なかなか質問と回答が噛み合わないという場面が多く見られたそうです。この総括所見が出るまでには、日本政府の報告書であるとか、障害者団体がパラレルレポートというのを出して、それをもって権利委員会がこんな勧告を出されたわけですけれども、でその勧告の中で評価された点もあります。民間企業にも合理的配慮が義務付けられたこと、それからアクセシビリティ、近づきやすさですね、いろんな情報とか、そういった情報やサービスなどの利用についての基準が整備された。一方で多くの改善点が出されました。そのまず19条については、自立した生活及び地域生活への包括、それから第24条は教育についてなんですけれども、特に精神科病院での強制入院が、日本では異常に長い、平均入院日数277日、大抵の国は30日以内なんですけども非常に長い。それから教育については、多くの児童生徒が、この子はもう支援学校に行きなさいとか、そういったことが周りから言われる、普通学級でなかなか暮らしにくい、そんなことが勧告されています。はい、ちょっと時間がないので、また機会があればお話したいと思います。
はい、ありがとうございます。白い杖のかんちゃんです。この時間は番組のホスト神田正嗣さん、堤隆さん、そして本日はゲストに小林茂子さん、野島育子さんをお迎えしました。進行は FM 舞鶴パーソナリティの吉田美和がお送りしました。それでは
またお会いしましょう。
はい、それではもう少し資格じゃない、この障害者権利条約について、じゃあこれから2023年、どういうふうな展望を私たちも持っていけばいいのかというふうなことを、主には昨年の12月25日に NHK の視覚障害ナビラジオで放送され、井上勝則さんという方が話されたことを繰り返すような形でちょっとお話しさせていただきたいと思います。2つの点を主にはこの展望として述べられました。一つは、この日本の国内に人権機関というのが必要なんじゃないかと、子どもや女性も含めたこの人権を、いわゆる守っていく、監視していくような機関ですね。特徴点としては政府から独立していること、役割としては様々な人権侵害への救済を求めやすいこと、例えばその手続きであるとか、いきなり裁判というんじゃなくて気軽に相談に行けるような場所、そういった それから啓発やあような働きかけをする、そういった機関が必要なんじゃないかということです。具体的に進めるためにはヨーロッパなどの実践例を集めていくことが必要なんではないかと。それから大きな2つ目はこの総括所見を分かりやすく伝えること、子どもにも分かるように伝えること、それにはこのラジオのようなメディアとの連携が必要だということ、それから政治の表舞台にも出していくこと、それからいろんな自治体にも届けていく、こういった私たちの声、この権利条約の内容を自治体の皆さんももしお聞きになっておられたら、この条約の中身そのものを知っていただいて、この権利条約が何を目的にしているのか、そういったことを理解していただいて、自治体のこの仕事として実践をしていただく、もうしたこういった面がこの23年は必要ではないかというふうなことを藤井克則さんも話されておりました。私も本当に同感しております。はい、以上です。